佐体源会長の SK ハイニックス長期保有論、鋭意メモリ需要と投資判断の革新。佐体源 SK 会長の SK ハイニックス長期保有発言は、AI の拡大が筐体域メモリとサーバー向けメモリ需要を構造的に有可能性があるという見方に基づいている。ただし、メモリ産業は景気と供給サイクルの影響を大きく受けるため、長期成長の論理と投資リスクを合わせて見る必要がある。佐体源会長の発言は、短期売買よりも AI モリ需要の拡大に伴う長期的な企業価値上昇の可能性に焦点を当てている。SK ハイニックスの中核的な投資論理は、HBM、サーバー向けドリーム、高性能メモリにおける競争力と AI データセンター投資の拡大につながっている。メモリ半導体は、価格変動、供給過剰、顧客企業の投資調整、技術転換の速度によって業績の変動性が大きくなり得る。長期保有が常に収益を保証するわけではなく、投資家はバリュエーション、業績、キャッシュフロー、競争構図、ポートフォリオ比率を合わせて点検すべきだ。この内容は投資勧誘ではなく、発言の産業的意味と投資判断に必要な革新的変数を整理したものである。一目で見る、佐体源 SK 会長が SK ハイニックス株を短期的に売買するよりも長く保有してほしいという趣旨のメッセージを出した点が注目されている。発言の革新は単なる株価観論ではなく、 AE の拡散によってメモリ半導体需要が長期的に拡大する可能性が高いという産業見通しにある。ただし、このメッセージをそのまま投資判断として受け止めるのは危険だ。SK ハイニックスは AE 半導体サプライチェーンで重要な企業だが、メモリ産業は本質的にサイクル産業である。価格上昇期には利益が急増し得る一方、供給過剰と需要鈍化が訪れると、業績と株価が大きく揺らぐ可能性がある。発言の革新的な意味、派会長のメッセージは大きく3つに解釈できる。 AI はメモリ使用量を構造的に増や、生成 AI、 大規模言語モデル、推薦システム、クラウド推論サービスは大量のデータを高速に読み書きする能力を要求する。この過程で高性能 DRAM や HBM のような高帯域幅メモリの重要性が高まる。短期的な株価予測より産業の方向性に注目せよという意味だ。株価は金利、加差し、需給、投資心理、業績見通しの変化によって短期的に大きく動く。一方、長期投資の観点では、企業が成長する市場で継続的に競争力を維持できるかどうかの方が重要だ。SK ハイニックスのメモリ競争力に対する信頼を強調した発言だ。SK ハイニックスは、DRAM、HBM を中心に事業を運営するメモリ半導体企業だ。AI サーバーとアクセラレーター市場が拡大するほど、高性能メモリ供給能力は企業価値評価における重要な要素となる。なぜ AI がメモリ需要を拡大させるのか、AI システムは演算だけで動作するわけではない。データを保存し読み出し、モデルの重みを処理し、学習推論の過程で大規模なメモリ帯域幅を必要とする。GPU や AE アクセラレーターの性能が高まるほど、周辺メモリもより高速で、より広い帯域幅を提供しなければ、ボトルネックが減らない。AI メモリ需要を生み出す主な要因、メモリに与える影響関連製品、大規模 AI モデルの学習、モデルパラメータと、学習データ処理量の HBM、サーバー用 UAM、AE エイロンサービスの拡大、データセンター内の継続的な演算と応答処理の増加、HBM、DDR5、LPDDR、クラウドデータセンター投資サーバー増設と、高性能コンピングインフラの拡大、サーバー RAMSSD、GPU アクセラレーターの高算装置と、メモリ基幅要求の増加、HBM3、HBM3E など、オンデバイス AI の拡散、スマートフォン PC のメモリ容量と速度要求の増加、LPDDR、モバイルDRAM、HBM が重要理由、HBM ハイバンウィッドメモリの略で、複数のDRAMチップを垂直に積み重ね、広いインターフェースで接続することで、帯域幅を大きく高めたメモリだ。 AI アクセラレーターには膨大なデータを高速に供給する必要があるため、HBM の重要性が高まった。一般的な DRAM が汎用メモリだとすれば、HBM は高性能演算装置の近くに配置され、大量のデータを高速にやり取りする高付加値メモリと見ることができる。したがって HBM では単純な数量競争よりも、技術力、ホルマリ、パッケージング能力、顧客企業の認証、長期供給契約が重要だ。SK ハイニックス長期保有論の根拠、SK ハイニックス長期保有論は、次のような産業論理に基づいている。1. AI データセンター投資はメモリ集約的だ。AI データセンターは一般的なサーバーよりも高性能 GPU を AI アクセラレーターを多く使用する。これらの装置は HBM と高性能サーバー用 DRAM を必要とする。AI サービスが実験段階を超えて、実際の製品や業務史、ステムに組み込まれるほど、メモリ需要は短期的な流行よりも広い基盤を持ち得る。2. メモリ企業の利益レバレッジは大きい。メモリ半導体は価格が上昇すると利益が急速に改善する構造を持つ。固定費が大きい産業であるため、稼働率と平均販売価格が上がれば、営業利益率が大きく改善する可能性がある。反対に価格下落期には損失が拡大し得るため、双方向の変動性がいずれも大きい。3. HBM は汎用メモリより参入障壁が高い。HBM は単に生産量を増やすだけでは競争しにくい。高難度の積層、ね、ほどまり、顧客企業のテスト、パッケージング生態系が同時に必要だ。したがって先導企業は一定期間プレミアムを得る可能性がある。4. AI サプライチェーンにおけるメモリの戦略性が高まった。過去、メモリ半導体は景気敏感型部品としてのみ評価されることが多かった。しかし AI 時代には演算性能を左右する中核インフラ部品として再評価されている。この変化が続くなら、メモリ企業のバリュエーション基準も変わり得る。しかし、長期保有が常に正解とは限らない。長期保有論は企業の構造的成長可能性を強調するが、投資家は次のリスクを必ず点検しなければならない。リスク要因説明投資家が見るべき指標、メモリ価格の下落、供給増加や需要鈍化により NAND 価格が下落する可能性がある。DRAM 価格、NAND 価格、在庫水準、HBM 競争の激化。競合他社が技術格差を縮めると、収益性が低下する可能性がある。顧客企業の採用状況、ホルマリ、新製品ロードマップ、顧客企業の集中、大型 AE 半導体、クラウド顧客への依存度が高まる可能性がある。売上先の分散、長期供給契約、設備投資負担。先端工程と HBM 増設には大規模な資本支出が必要だ。CAPEX、減価償却費、フリーキャッシュフロー。AE 投資の鈍化、データセンター投資の鈍化すると期待需要が調整される可能性がある。クラウドキーピックス、GPU 出荷、AE サービスの収益化。株価バリュエーション良い企業であっても高すぎる価格で買えば収益率が低くなる可能性がある。PEBR、EBITDA、利益予想、投資判断のためのチェックリスト。SK ハイニックスのような半導体家具を長期保有するか判断する際は、単に著名人の発言よりも、次の項目を確認するのが望ましい。業績の方向性、売上高、営業利益率は改善しているか。HBM 競争力、主要各企業の認証と供給拡大いるか。需要の持続性、AI データセンター投資が一過性のブームなのか、長期インフラ投資につながるのかを確認しなければならない。供給規律業界が過度な増設によって、再び供給過剰を生む可能性はあるか。財務安定性負債、キャッシュフロー、設備投資負担に耐えられるか。株価水準、将来の成長期待がすでに株価にどの程度反映されているか。ポートフォリオ比率、一つの銘柄に過度に集中していないか。短期売買と長期保有の違い、区分、短期売。長期保有な関心事、 社給、ニュース、業績発表前後の変動成長、競争力、キャッシュフロー、バリュエーション、迅速な収益機会があり得る、複利効果と企業成長の恩恵を受けられる可能性。短所予測難度が高く、取引コスト、心理的負担が大きい、長い下落局面に耐えなければならない場合がある。適した投資家市場対応能力と時間投入が大きい投資家産業理解と忍耐力のある投資家、革新的リスク、タイミングの失敗。企業価値の毀損または過大評価での買い徘徊調の発言は、短期売買よりも長期保有に近い観点だ。しかし長期保有も無条件の放置とは異なる。長期保有者は企業の競争力が維持されているか、定期的に点検しなければならない。AI メモリサイクルで見るべき革新データ。AI メモリ投資を判断する際に、有用なデータは次の通りだ。HBMV 比率と成長率、HBM が全体のドゥル AMI に占める比率が大きくなるほど、高付加価値製品中心の利益改善可能性が高まる。DM 平均販売価格の推移、メモリ企業の利益は価格に敏感だ。価格上昇局面なのか下落局面なのかが重要だ。在庫日数在庫が多ければ、価格下落圧力が強まる可能性があり、在庫が少なければ、供給不足と価格上昇の可能性が高まり得る。主要顧客企業の AE インフラ投資クラウド企業、GPU 企業、サーバー企業の投資計画は、HBM とサーバー用 DRAM 需要を見極める革新指標だ。設備投資と供給増加率需要が強くても、供給がより早く増えれば、価格は下落し得る。メモリ業界の増設速度も合わせて見る必要がある。投資家に必要なバランスの取れた解釈。畑井元会長のメッセージは、SK ハイニックスの長期成長可能性を強調する発言して理解できる。特に AI がメモリ需要を増やし、HBM が高付加価値製品として定着しつつある点は、実際の産業変化とつながっている。しかし株式市場において、良い産業と良い収益率は常に同じ意味ではない。成長性の高い産業の株式でも、高評価局面で買えば、長期間にわたり収益率が低迷する可能性がある。反対に短期的な悪材料がある時でも、長期競争力が維持されるなら、買いの機会になり得る。したがって革新は、売ってはいけないのか。ではなく、なぜ保有するのか。何が変われば、判断を修正するのか。明確にすることだ。結論 SK ハイニックス長期保有論は、AI の拡散、HBM 需要、メモリ半導体の戦略的価値上昇という大きな流れに基づいている。この論理は十分に検討する価値がある。しかしメモリ産業の周期性、高い瀬投資負担、競争激化、株価バリュエーションリスクも合わせて考慮しなければならない。投資家は特定の発言に依存するより、産業データと企業業績を繰り返し確認しなければならない。長期保有は予測ではなく点検の過程であり、SK ハイニックスの長期価値は、AE メモリ市場で技術優位と収益性をどれだけ長く生きるかにかかっている。